TBS Podcast。
ダイアンの東京スタイルポッドキャスト。
さあ、ダイアンツアです。
ゆうすけです。
毎週土曜日夜8時半から放送中、TBS ラジオダイアンの東京スタイルポッドキャストでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
これあれなんですよ。これね、これはポパイね。雑誌ポパイの、これね、なんか雑誌のポパイの中のなんか実録、シティボーイの東京ライフ24時っていうなんか、いろんな方にアンケート取って、出してる、やってるその記事があるんですけどね、シティボーイ特集、なんか東京のおしゃれな、あの読者の方とかにね、アンケート取ってる中に、シティボーイは一人寂しい時はポッドキャストを聞いているっていう項目があって、その中にダイヤの東京スタイルっていうのがもう書かれてるの、でアンケートでこういう答えが結構あったらしい。
うせやん。
そうだから一人じゃないよ、何人かがこういうのあったからこの記事が俺らの
この人の一人の
じゃないじゃない、アンケートを読者の人にアンケート取ったやつの集計がここに載ってるわけ
よ。
だからあのポッドキャストを東京のシティボーイが聞いてくれてるわけよ。
ほんまか、
ほんまほんまほんま
これはほんまポパイの編集者に強烈なファンがいただけちゃうの。
いやいや、これはほんまやね、アンケートで分かったって書いてるから。
ほんま、
うん、ね、
あれ、
そうそうそう、
そうなんや、
これ、ね、
嬉しいな。
そう、 TBS ラジオの本編より長尺で放送するポッドキャストのおまけトーク好きの、回答が連発。精一杯の東京スタイルを届けるダイアンだが東京らしさを履き違えていて面白いとのこと。
全然履き違えてへんよ。
そうやね、真正面よ。
これ嬉しいな。
そうだからマジのおしゃれボーイ
って
聞いてんのよ。
ほんまやな。それおしゃれボーイかどうかわからんけど
だってボパイやで。
お前さおしゃれボーイか分からんけど、もうシティボーイたちは聞いてるんかな。
そうだから、この号がそういうなんかことを全部言うてんねん。東京シティライフとか、東京のシティボーイたちはどこで遊び、何を食べ、どう過ごしているのだろうみたいなことが書かれてる、いろんなそういうアンケートの中にダイヤの東京スタイル
組み込まれてるわけや。
そう、
ちょっとだいぶこれはすごいことになってきたな。
だからまあ俺らのやり方が間違ってなかった
って
ことで、ね、ちゃんとおしゃれな人に届いてた
いや
っていうことよ。
一個も言ったことないおしゃれなことい
やでも
大丈夫、
そうそう、だからそう、だから全ての発言がもう多分そうおしゃれ発言になってんねやろ
な。なってへんよ、
やっぱり東京スタイル TBS ラジオでやらせてもらってるっていうのが。
いやでも嬉しいな、こういう風になってることは。こんなこと前代未聞ちゃん、
初めてちゃうほんまに
ポッドキャストで初めてちゃう。
そうやろ、
こんなポパイに乗ったん。
そうそうそう、
これはほんまにちょっと感じてね、
え、
勢いを。
いやすごい、ね、
いや本当に
これはだから嬉しい、
ありがたいな。
そうなんですよ、
ポパイさん、ちょっと宣伝ポパイさんありがとうございます。ぜひまた来てほしいね。
誰が
ポパイの人とかゲストとかに
でその誰やねポパイの人
来てもらってさ、いろいろ喋りたいよほんまに。
ちょっとね、いろんな若者たちも聞いてくれてる
い。いや嬉しいな、ほんまに
嬉しい限りですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素敵な本当。
じゃあちょっと本編で読めなかった、
はいはいはい、
ちょっとメッセージの方を紹介していきましょうかね。はい、だから今週、これがもともと先週のね、先週のテーマやったんよ。だ先週はこれポッドキャストでも、もうずっと石田の話聞いてたよ。
ああそうな
の。漫才の漫才とはって石田。
めちゃくちゃかっこいいやん。
そう。
ここ俺が言うか今週漫才とは大丈夫、普通の漫才とはいらん、
できへんやろだからメッセージ読もう。
ちっちゃい子に言い方やめてくれマジで。
そうだから
普通の漫才とは、
普通の漫才とは大丈夫。
あ大丈夫、
うん、だから本来選手やるはずやった、東京スタイルらしいおしゃれなメッセージテーマは、
サブスク、
おすすめサブスク作品ね。
見たもんな俺めちゃくちゃ。
そうやな、だからちょうどええんちゃう。
その前に聞きたかったんだけ
どでもなんやろ、あそれ見たっていうのは
あるかもしれない。
だネットフリックスとかアマゾンプライムで見れるおすすめのドラマや映画アニメ作品を、ちょっと募集させていただいたので、ちょっとそちら来てる、まあ全部じゃないんですけども
、でも知りたいマジで、いろいろ調べたもんね。
これこちらの方が、広島県のタピオカ、弾丸さん、ネットフリックスのクイーンズギャンビットがおすすめ。
クイーンズギャンビット、ギャンビット、
クイーンズギャンビットね。
見た、
見てない
俺。見た、
あ見た
見た見た、
俺でも見ようかなと思ってたよ。
めっちゃおもろい、
孤児の女の子が薬とアルコール依存に苦しみながらもチェスの才能を発揮して成り上がっていくドラマなのですが、とにかくおしゃれです。チェスのルールもあまり分からず見始めましたが、1950年から60年代が舞台で、登場人物も衣装も背景も全部おしゃれで、見てるだけでおしゃれな気持ちになります。そんなおしゃれなやつな、
おしゃれって、まあ、映像綺麗よ、めちゃくちゃ。だから物語としてめっちゃおもろいからね。
いや、なんか面白そうやった。
そう、この女の人が、うん、まあ、そのどんどんチェスに出会って、うん、そこからどんどん成り上がっていくみたいな。
でもその孤児院にいる女の子ね。
そう、うん、でそこの
薬でも、そういう麻薬とかにも、
麻薬っていうか、まあ、お酒とかそれに溺れていくみたいな、天才がゆえにね。
なるほどな。
これちょっとすごくおすすめです、
これ俺でもちょっと気になってたやつやから、じゃあちょっと見ます。
あ、面白い。
何点？
100点。
こういうのやったことないの、なんかその点数って。
一発目で審査できる。
一発目でその100点。一発目でその
これ100点。
出えへんで、100点。
マジで100点。
でもその見た中では面白かった。
めちゃくちゃ面白かった。
ああ、そう。
あ、ほんまに綺麗やった。
映像が。
映像美。
なるほどな。
ちょっとセクシーさも兼ね備えてて、ね。
なる。おすすめ。
おすすめ。100点
ちょっとね、うん、それぐらいおすすめ。
誰の言い方や。
これでも確かに面白そう。
面白い。
続きまして福岡県の。
結構見てんねんな俺な。
そう、これも見てるんちゃう、もしかしたら。エビミちゃん、私のおすすめサブスク作品はネットフリックスで見れる韓国ドラマ、うん、スイートホーム、俺と世界の絶望です。引きこもりの高校生が主人公で、住んでいるアパートがある日突然血だらけになり、怪物のような人間が現れ始めます。襲われそうになっている子供を助けるために一歩踏み出した主人公が、それをきっかけに怪物に立ち向かっていき、成長していくストーリーです。主人公だけではなく他の登場人物のストーリーも秀逸で、それぞれいろんな事情を抱えながら怪物に立ち向かっていく姿や、マンションの住人たちが力を合わせて倒していく姿にグッときました。ただ怪物が突然出てきたり襲ってきたりするので、夜に見るとびっくりビクッとするのでちょっと注意です、うん、ぜひ見てみてください。
なるほど。
スイートホーム
聞いたことある。
俺と世界の絶望、
あ、見てないけどね、見たいなと思ったけど、ちょっと韓国の、
うん、韓国ドラマ、
ドラマのその怖い系ってもうガチ怖いから、
ね、
映画とか、
ね、
結構ね、うん、グロかったりすんのよ。
なるほどね。
日本映画よりも
なる、ね、
結構凄惨なシーンとか多いから、
う
ん、ちょっとな、
そやな、
怖かって。
なるほどね。
でも聞いたことある、すごい面白い。
スイートホーム。
スイートホーム。
これはなんか面白そう。
面白そう。
うん、見てみよう、また、
見たらまた点数言いますね。
そうやな、見た時にな。これ見てないもんね。
これ見てない。出たら0点
いや、見てないから0点って、むちゃくちゃアホなやつ。東京都。
見てるかな、
短足ベイビーさん。私のおすすめ作品はネットフリックスオリジナルのザ・ジレンマ、もう我慢できないです。海外の恋愛リアリティショーのようなものなんですが、その内容は性欲の強いイケイケな若者の男女10人が1ヶ月間島で共同生活をする中で、キスや性的な行為をせずに過ごせたら賞金10万ドルというものです。日本ではなかなか考えられない設定や性欲を抑えながら、もがく人間模様がとても面白くて、一人で夜中に見てニヤニヤして してしまいます。ぜひダイヤのお二人もにも見て、ニヤニヤしていただきたいです。
面白
い。これザ・ジレンマ。
10万ドルで100万ぐらい、どれぐらいや、
どれぐらいなんですか。
1000万
ぐらい。
それは頑張んな。
1ヶ月間やろ。
だからすっごいもうムラムラしてる男女がキスも、うん、
でもな、うん、1ヶ月間、それな、そういう性的なことをせえへんかったら、うん、1000ももらえんやろ、うん、我慢できるや
ろ。いえ、それができへんやろ。
で、それぐらいのコーラが集まってん
やろ。そういうことやって。
これだから見たんですよね。
面白い。
その参加者も行くまで知らされてない。
なるほど、
なるほど。どういうことか。
なるほど。
無人島でパーティーがあるみたいな。
なるほど、なるほど。ほんで行って、実はこれしたらダメだよって。
なるほど。
それはやっぱり知ってていくのと知らんていくんで、やっぱりさ。
自分でやんのもダメです。
あ、なるほど。
ああ、そうですか。
絶対無理やな、お前。
1000万、お前な。コロナの10日間でも我慢できへんねんから。まあ我慢する必要ないねんけど。
なんで俺我慢するか
でも、これ、なんか、写真見たら。
セクシー？
もうすごいわ。もう。
ムンムン。
うん。これは確かにちょっと我慢できへん。
見せて
くるでしょうね。
写真見せて。あ、 シャカシャでしか見せない確かにね、男もなんかもうフェロモン出まくって
、女の人もすごいセクシーな人や
ん。これだいぶおもろいやん。
これはいいな。
女子有利やけどね、だいぶ。
まあね、そうやな。あ、綺麗はやっぱり出てる人も。
まあなんか面白そう。いや、見よう。
これ面白かったですか。
だいぶおもろい。
だいぶ面白い。
何点？
100点です
。下手くそなんですよ。
見たら100点ってね。
こちら、大阪府の真夜中さん、私がおすすめしたい作品は響けユーフォニアムという、アニメーション作品です。武田彩乃さん原作で、京都アニメーション制作の青春部活動アニメです。中学までなんとなく吹奏楽をしてきた主人公が高校生になり、周りの影響や心境の変化などにより本気で吹奏楽に取り組んでいくという設定のアニメなのですが、大きく他の作品と違うのが、作品内の高校生たちが等身大のリアルな悩みや葛藤を抱き解決していく点です。普通にありそうな問題を抱えて、挑んでいく姿にとても共感、感情移入が、できると思います。その上でコンクールに向かっていく姿は本当に感動できます。京都アニメーション制作のとても作画も美しい作品ですので、お時間があればぜひ、ご視聴ください。津田さんの体ができるだけ早く療養することを願っております。見れるサブスク、ユーネクスト、Dアニメストア
丁寧にね、
丁寧な人やな。
ユーネクストね、あれね、ほんま。
響けユーフォニアム
ねえ。
でアニメ、
アニメあんま見ひんからね、
って書いてる。でもこれね、あの他の作品、大きく他の作品と違う、違うのが、作品内の高校生たちが等身大のリアルな悩みや葛藤だけ解決していく点ですって、そんなんありそう
めちゃくちゃもっとリアリティなんちゃ
う。あ、そうなんや、
ね、だからアニメみたいに飛んだり魔法が使えたりするんじゃなくて、
ほんまにリアルな
等身大の
そういうことか、
人間の実写の人がやってるような感じをアニメに落とし込んでるみたいな感じやね。
なるほどね、そういうことね。
そういうことやと思う。
なるほど、そういうことか。
で、愛という名のもとにみたいな感じになってんちゃう。だから
だからほんまに、
リアルな
アニメとか言うんじゃなく、ほんまにありそうな、
めちゃくちゃ足速いとか魔法を使ったりとかじゃなく、
なるほどね、ほんまにその
何回も同じこと言ってる
けど、普通の高校生とかにありそうなことか。
そういうことやと思うで。
なるほどね、
いいんちゃう。
いいよね。
でもアニメやな、あんま見えへんねんな、ほんまに。最近なんか見たアニメ？
いや、もう
オットタクシー
全く見
ない。俺オットタクシーだけも見た。
俺もそうやな、オットタクシー
ぐらい。映画ね、今やってますからね、見てほしいよね。
インザウッ
ズな。映画見た？
映画見た、最高
どこで見た？
俺はあの映画館見に行った、大阪の時。
そうな
ん、
すごい。
大阪の合間で、
合間で行ったんや。
合間に行った、あの時間空いた時に。
どこの映画館に？
いや、それ、まあ、そのいや、その言うてどうするの。
実際、実際、すぐ調べる準備して。どこの映画館行ってやってるかどうか。どこの映画館教えて。
だから、いや、俺は、あの、もうね、悔しいわ。
何の合間があった？
そんな。
何の合間があった？
そんな、
大阪の仕事で合間空く仕事ってないねんな、あんまり。
そんなね、俺が。
紐解きたい。い
や、こんな俺、こんな信用ないんや。
どこの映画館、
俺が、
それだけ教えて。
もう、次読むわ。
見てへんな。これお互いさ、見てへんの、見てるっていうのやめようぜ。
いや、俺、いや、お前の伝説の一日はお前見てないや見てないや。
見たって。だから
見てへんやん。
シンクタンクさんたち見てへんけど。
出てへんねん、シンクタンクさん
お前見たんか、伝説の一日。
俺見たよ。
何で見たやん。
俺はその、見たよ。
何で、どうやって見ちゃった。
もうなんかあれやわ、ちょっととりあえず一回これさっき読む。これさっき読む。
さっき読むってないんです
よ。これちょっとさっき読むわな。これでもね、超有名。
見てる俺。
見てると思う。
お、
愛知県の、トイレットペーパー二郎さん、私のおすすめ作品は、ネットフリックスの、ハイパーハードボイルドグルメリポートです。
テレコのやつやん。
そうそう、小籔さんが MC を務め、やばいやつらのやばい飯をテーマに、ギャング、不法難民、 兵士、犯罪者などやばい奴らの飯と日常に密着するドキュメンタリーです。ケニアのゴミ山に暮らす少年のゴミ容器で作る飯やキャビア密漁者の飯、62歳の麻薬中毒者の飯など、想像を絶する世界にひたすら圧倒されます。ぜひおすすめです。
すごいね、目の付けどころがすごい面白い。
これな、面白
い作品やね。飯に注目。
そうそうそう、
うん、すごい、
もうドキュメンタリー。
そうやね、ドキュメンタリーやね。
そうやな、
面白かった。俺
面白かったね、
うんうん、好き好き
好き、俺も好き。
ちょっと怖さもあるけども、
そうそうそう、
なんか人間らしいっていうか。
そうやね。でこういう切り口のあんまなかったもん、ね、
だ確かにな。
あのご飯にちょっと
行くっていう
のね、うん、行くっていうのが、
もう一回見てみたいな。孤高のグルメとか見ひんの？
孤高のグルメ、
孤独のグルメ
やろ、うん、孤独のグルメは昨日ちょっとだけ
たまたます
ごい見てた。
うん、あの面白いな、
見るものなかったから
松重さん、
うん、
あの食べ方、
まあな、
すごい美味しそうに見えへん、
うん、でもなんか
すごく美味しそうじゃない。
まあまあそうやってはるんやろうな。
ハフハフ言ってたもん、
ハフハフだろ。
あのハフハフのな、ご飯のな、
うん、
あの吸いながら食べる感じの、
うん、
あのハフハフ加減がね、
う
ん、
そうやな、
松重さんのハフハフ一番好き俺。
だから
ハフハフしてやろう。
そう、なんか俺らの博多のやつみたいな、福岡編みたいなやつのなんか福岡のうどん区だったけど、そこのテーブルがむちゃくちゃ低いんよ。ほんでもうすごい、もうすごい
距離あるね。でかいから、でかいからな。
でかいし、テーブルが低いから。だからそのうどんの食い方もすごかったもん。なんか見たことないうどんの食い方。この距離がありすぎて。
おいしか
った。おいしそう、あんまり。俺それが気になりすぎてあんま入っていけなかった、うどん。
距離なかった。
距離なかったもん。そうやったらせめて持ったらいいやん、器。持ってはらへんねん。下のうどんもすごい。
いや、こだわりやって。
すごいね、麺が。
麺がすぐ冷めるぐらいの感じで。
そうそうそう、
でもほんま美味しそうに食べはるわ。
まあな、
あんなちょ憧れるわ。
ちょっと、ね、
いいよな、ああいうな、
そうやな、いろんなあるから。
グルメ系も好き俺。
ああ、
うん、見て楽しい。
なるほどね、
うん、シェフのやつとか
好き。
ネットフリックス の俺好きやったんで、ね、タコス、ね、のに特化したあいつあって、メキシコのね、もうめっちゃ楽しかった。ああいうの好きやね、ほんまに。タコスの屋台な、いろいろ何個かあんね、有名なところ、それに注目してね、ずっとね、その、どういう風に作ってるとか
さ、
いろんなタコスをね、3回ぐらいかな、ドキュメンタリーだけど、
うん、
ああいうのめっちゃ楽しかった。ほんで、関町さんとタコス食いにこうやるって。ほんで、恵比寿でタコス食ったそれぐらい。
そういうのでも、なんか、
いいね。
なんやろ、こう、なんかグーッと見たいときと、あと、そんなグーッと見たないときがあるやん。
力入れんと
みたいな。そうそうそう。で、それのときに俺もその海外の、なんてやろう、その街並みをずっと、なんかあんねん、ワウワウで、
はいはいはいはい、
ずっといろんな国の行く、回るやつとか。
ただにずっと。
そうそうそう。そういうとこはよう見るけどな。
わかるわ。
そのグーッと見てたら、もうなんか、疲れる、まあ、見たいときと、なんか、
ね。パワーいるからね。
そうやね。
うん、
それがあんねん。
で、俺、TikTok とかで、もうよう見んねんけど、うん、なんかもう海外のもう夜中とかに、うん、まあ、海外でもブラジルとかでさ、
うん、
の屋台をずっとな、
うん、
中継してるやつとかあったやつ、あんな見てめっちゃ楽し
い。
この時間にこんなの来てて、
はいはい、
なんかすごいワクワクするの、
ね、うん、行ってるみたいな。
そうそうそうそう、
ここにほんま行ってるみたいな。
そう、もう行ってるみたいな、ほんま。
ええー、もね、
ああいうの俺いいわ、ほんま。
な、
ええ時代になったも
ん
やで、
ほんまやで。だからこういうのがいろんなのが見れるやん。
ああ見れる。
だからやっぱすごいよね。
いや、ほんまいろんな時代になったわ、ほんま
な。
いろんな時代になっただ
からどんどんもうこういうのばっかりやん。
いや、もう今そんな世の中よ、
ほんま。サブスク、
サブスク、サブスク、
すごいよね。
おすすめなんなん？
おすすめなんやろ。俺でも元々全然見えへんかったけど、うん、やっぱりネットフリックスとか、
うん、
アマブラとかがあるから、うん、まだ前よりは見たりするけど、
うん、ドラマ見えひんの？韓流ドラマ。
俺韓流ドラマ全く見え
ない。マジで？
韓国系俺一回見たことないね。
いや、めっちゃハマるで。
だから俺はほんまに、そっち系見てないな。
せやん、
うん、
2520っていうな、韓流ドラマって2521。
なんで全部ちょっとだけ間違うの？
でも普通見たんやけど、
うん、
面白かった。もうドキドキすんの、恋愛。
なるほどね。
もうな、もうすごい好き。韓流ドラマの、もう恋愛はね、ドキドキさす。
まあ、そうって言うもんな。
ほんとすごいよ。で、ね、やっぱり主人公、ヒロインの人ね、そこまで綺麗な人もいるけど、
うん、
主人公の意外とな、癖ある人がやったりすんねんか。
うん、
最初が言ってないんだけど、だんだん綺麗になって、うん、最後大好きなの。大好き。大好き。
気持ち悪
い。見てほしい。
俺なんか、 ほんまにこのプロデューサーの津波子さんから聞いた、ディストラクションベイビーズ。
ディストラクションベーショーズ。
ベーショーズ、ベイビーズ。ただただもう、もう暴力シーンばっかりの。
いや、怖いわ、そんな。
やつやね。んで、あの人誰やったっけ、浅草キッドの人。柳楽優弥さんが、もう、喧嘩シーンばっかりの映画。
ああ、なんか聞いたことある。
うん。で、俺、なんかね、その前に、あれ見てた、あの時に、コロの地
の
2な。で、鈴木亮平さんがすごいと。
はいはいはい。
いろいろ聞いてたやんか。うん、で、まあ、俺見て、まあ、すごかったやけど、うん、俺はやっぱりその、鈴木亮平さんもすごかったんやけど、うん、俺はその、村上虹郎くんが、めちゃくちゃ良かったんよ。うん、
村上虹郎
君。村上虹
郎君。あ、村淳さんの息子さん。
そうそうそう。ウーアさんの息子さん。
はいはいはい。
で、それにも出てんねん。ディストラクションベイビーズにも。なんか、めっちゃ、あの人すごいな。俺めちゃくちゃよかった。
ちょっとあんまよくわからん。
ああ、そう。コロの地2見た。
コロの地を見た。
ああ、2は見てない。
ああ。いや、怖そうやもん。
出てんねん。あの、虹郎君。
あの、主人公のさ、
うん、
ね、正規言った鈴木亮平さんの髪型怖すぎて。
うん、あの大輔師匠みたいな昔の大輔師匠
あんなもめげなくしてさめちゃくちゃ怖ない、うん、
でも俺仁義なき戦いめっちゃ好きやねんでもう 何週見てんねんでこれ松田お子さん聞いてんけどその心の血のはもう取り方とかはもう随所にもう
仁義やな
仁義なき戦いやんかナレーションとか赤字とかで鈴木亮平さんはめちゃくちゃ暴力的な人やねんで仁義なきの方で、うん、いた人がおんねん、うん、千葉真一さんがやってた、うんなんとか勝利っていう、ねうん、その人がモデルになって、
うん、
その人もめちゃくちゃ暴れん坊やった、
う
ん、
千
葉真一さん、
う
ん、だから鈴木亮平さんもなんかそれで、うん、めっちゃそれの人がモデルになってるって、うんうん、あのもみあげは
千葉さんやってた
千葉さんやってんねんだから俺はどういう演技指導が入ったのかなと思ってあれは
いやでもより怖さ出てたあれすっごいもみあげ全然あらへん
あれはだからそうだからあれ鈴木亮平さんの、うん、
オリジナルか
あのアドリブなのか
ある日突然
そうちょっとどうやったら怖なるやろうなみたいなさ
いろいろ試して
どうやってみて一回指で隠してみて
アプリとか手で隠して
手で隠して
あこれ怖い
ちょっと怖い
ちょっと怖いなんか友達がこれどこ怖い
ちょっと指やからあんま分からへんけど
いや一回ないって感じて怖い
なんかちょっと変な人感は出るからちょっと怖い、
うん、ちょっと一回そっでそったらじゃあ後戻りできへんからさ入ってくるほんまにやって
肌色にそこして絵の具塗りましょうか
ちょっと塗ってもらってさあだいぶ怖いな怖い感じになってる怖い感じになってるパンチやってる上ちょっとパンチやってる
すごいよな
かっこいいな
かっこいい
な役にだって鈴木亮平さんなんかさなんか病気の役やった時、
うん、
もうガリッガリ見えちゃったやんだよあの人ほんで次なんか太った役ロバート・デ・ニーロよ
そうなんか俺たまたまその多分コロの血がなんか公開のある時かなんかに、うん、鈴木亮平さんがなんかテレビ出てはん、うん、たまたま見た時に言ってた、うん、コロナで、うん、いろんな映画が全部こう、う
ん、伸びた
ってなくなったやんて、
うん
で心の血だけ残った
お
だからそれにめっちゃ集中
できるなるほど、
うん、
だ
からここ剃ったんかな
ちょっと一回ファンデーション塗ってもらどこまで
一回肌色に
ここまであ
ちょっと
で
大好きっしょ
怖ーってなってい
や怖い
自分でびっくりしたんじゃんほんまかい怖ーって
よう見て怖ないよ
どこど
こ剃んの売上を
いやでも迫力あるよね。
まあなんかちょっと、
うん、
なんか不気味さというか。
そうなんか
狂気を感じるとか。
そう
なんか
尋常じゃない。
変なやつや。
そう
感は出るよね。
そのこいつもうめちゃくちゃするやんなっていう感じはする。
だってあのもみあげのカットの仕方がかっこいいと思ってんねんもん。
そうそっちやな。
ということはめちゃくちゃずれてる。
やばいやつ
やばいやつやんとは思うよね。
確かに。
うん、
でも実際もだいぶ近いで。
どこがやねん。
あの一辺だから言ったらすっごい軽いときであったやんかあの一本の糸ぐらいしか残らないとかも
ボーズ
すごかったよ
あ、だから、あ、そうなんかも。
一時すごかったよ。だから、
刈り上げを、俺、塗ってやってた頃って、うん、まあ今もやってるけど、うん、あの、麻痺してくんね。
なるほどな。
どんどん刈り上げて、刈り上げ体力が出てくんね。もっと刈り上げて、もっと刈り上げて、もっと上まで。で、も
う、止まらないな、ね。ほんまにな。すっごい、もう一本の線が残るだけって。
もう一回
あの時すっごかった。
それあんねん。その髪型あんねん。
気づいてへんねん。だまだ刈り上げ言うてるやん。もう一回のこと、まだ刈り上げ言うてるやん。
で、もしかしたら、
鈴木さんも、
鈴木亮平さんも、
分から
なかったなんかちょっともう、もみあげが嫌で、くそってたら、うん、ちょっともう、なくなったんかも。
だって言ってね。
うん、これはだから。
プロよ。
あの、すごいな。
言いたい、聞きたいね、鈴木亮平さんとかって。あれ、どういう、
あのヘアスタイル、うん、確かにね聞きたいなあのヘアスタイル
でもそういうことやもんねちょっと狂気性を出すためにみたいな、う
ん、なんかな
かっこいい
ちょっと
羨ましい
ねぜひ
羨ましいって
羨ましいやれや
あっこまでできるのがかっこいいなほんまに
ほんまにないやろ
ちょっとサブスク見てみるわ
ちょっと俺もあの俺ね一番ほんま気になってたあのチェスのやつ見てみよう
クイーンズ
ギャンビット
ギャンビット
クイーンズギャンビット
クイーンズギャンビット
うんねこれ気になって
た最後まで見たっけな途中までやめたんやけどな
クイズギャンビット
クイズギャンビット
ちょっとね、見てみます、それでは
来週のテーマ、
あ来週ですね来週のテーマどうする
何がやるな東京
うん
東京だから麺百景やってへんかったやん
麺百景 やりました
寿司百景よ寿司百景
ああ寿司でもさそんなにさなんていうの
何
実際やっぱり高級とこもあるからさ
いや安くて美味しいとこあるやん
あんま行かれへんぐらい丼は丼
東京丼物語
東京丼
もうどんどん
東京丼
東京丼何が入ってん
の丼とか
東京丼
あと
東京丼東京汁物
ああ
東京汁物
東京汁汁物ね、
東京汁東京汁
東京
東京汁は
東京汁
東京汁東京汁です
汁もんはもうむずすぎるやろないでそんなに
来るかどうか見てみて、うん、東京汁
カレーは
あめっちゃええやん
東京カレー
で神保町ばっかりになるんじゃん
あ
でもええか俺行ってみたい東京シチューは東京シチュー
むずいてシチューうまいけどあんまないでシチューの
シチューいかへんやんかそうなんや
シティーボーイの行くカレー屋は東京ポパイも
乗ってて
乗ってたって
ちょっとそれ踏まえて東京カレー行く
東京カレー
行く俺スープカレーとか行きたいわ俺一回も食べたことないの食べたことあるスープカレー
あるある
おいしい
お俺好き
一回も食べたことないねスープカレー
そうあでも俺は好きやな
東京にあんのいっぱい
いやと俺はもう大阪でしか食べたことないあ
ースープカレーも食べたいね
スープカレー美味しいあれ東京ってあれなんかあんまスパイスカレーないんすか
あ大阪の方がやっぱり
やっぱ大阪の方が
多いですかあ大阪栄もん なスパイスカレーや言
うてスパイスカレー多いもんな、うん、東京のカレー
東京カレー事情
東京カレーが俺個人的にやりたいのは東京サンドイッチ。
なんやねん。もう難しいってよね。東京汁もやってくれよ。
いや、東京汁もんもうむずすぎるやろ。
東京汁。
東京カレー消化法なら。
とりあえず東京カレーやってくれよ。で、知らんとこね。なんかベタなとこなしにしてよ。55カレーとかさ。
ココイチとかあるんです。
ココイチとか、まっすぐそんなんなしにしてさ。
ただ一個気になるのが、ようやく食べ物から抜け出したのに、またその、
一応な、
戻ってんから。
いいと思う。
ほんま？
そやで。ちょっと東京。ちょっと俺、そやに俺な、ちょっと6月にな、堺のなんか展示会誘われてんねん。
嘘、
うん、
誰に
知り合いの方から。
堺の人
いや、堺の人じゃねえけど。
いや、まあ、それなしや言ってて。
でもこれまっすぐ来たわけやから、どうしようかな。
そうお前が、お前、それ、堺の人から来たんやったらいいと思うで。で、堺の人じゃないんやろ。
堺の人だよね。
そうやろ。
うん、
ほな、それをもうあかん。お前、びっくりした。いや、でも、俺、それ
言ってた。で、俺も、だから一応ここで聞いて、そう、OK 出たら行こうかな思った
んや
けど。
いや、それは俺はもうびっくりした。それを、なんやろ、聞いてきたことにも俺びっくりしてる。お前が一番、それは正義の生き方じゃないから
まっすぐ。酒井さんが来るんかない
や、それ酒井さんが、うんうん、酒井の方が、まっすぐお前とかに、
なるほど。
あの、 招待状が来たんやったらそれはもう正規の生き方だ。
なるほど。
ただ、うん、その堺の人じゃない人やろ。
そうやな。
ただその堺と
密接な人
人とちょっとあれ、うん、コネがあるみたいな人。
そうそうそう、コネっていうか、まあ、
仲良しの人とか。
そう
それはお前もちろんあれやろ、うん、叩き返した
当たり前やんけ。
なっすけ、
なめんな言うたったわ。
なっす、いや言うてへんや、聞いてきたし。それいいみたいな顔してたやん。いやそれはお前ね、お前がだってそれがそれお前が言い出したことやから、それはあかんっていうの。正規の
ま、うん、っすぐ、
そうやろ、それはもう裏口に、まあ、裏口入学よ。
あの招待状持っていく。
そうそうそう、そう真正面から、
真正面、正面突破。
そんな堺の人のやっぱりまっすぐ目見れへんやろ、うん、それで言っても
見れへん、なんか おどおどする。
そうやろ、
行く、まっすぐ行く。
それちゃんとやっぱり堺さんから来たら、
う
ん、
そうやな、
その時がもう
兄さんも行くねんよ絶対。
いや俺はそれ、うん、俺はだから行かへんよ。俺はその俺も行けますって言われたけど、うん、いやそれはちゃうんやなっていうので。
ほんまやな、
ちゃんと
半年後くらいなんかえらい堺でもいっぱい来てるなとか
びっくりした。俺はそんなんせ、俺は、うん、
それは全然ちゃんと約束守ろう。
それな、うん、だ行くのよ、断るよ、
断る断る、
ほんまな、
うん、断る断る。
それ
で裏で行きたいと思う。
裏でなんかあいつ堺の行ってたでとか聞いたら俺も
どついてくれや、
ほんま馬乗りになってどつくからな。
ひどすぎ。
でもそれお前が言い出したことやから。それも
俺も逆やで。お前もしなんか言ったら言ってる。俺問い詰めるでほんまに。ちょっと実際あの話やけど言って。
いやそれは俺はもういかへんよ。
ほんまやな。うん、よし、じゃあ俺もちゃんとまっすぐ車に待つ。
そうそう。その正面から来たら、それはもうその時。
それも募集しようよ本当に、もうお願いしますよ、あのメーカーさん、ブランドさん。
だから
ダイヤに来てほしい。募集しますよ。
そうやな。うん、だ
酒井さん
が一番行きたいの。
なんかよう聞くやん、やっぱり酒井さん、やっぱり頂点に東京芸人見ねえん、酒井言うやんか。
まあで実際誰か行って、斎藤でしたっけ、斎藤
行っとる行っとる行っとる、あの見っとる、よう行ってんねみんな、
トレンディの斎藤とか
行ってる。ああ、あいつおしゃれやからな、
うん、言ってたやん、うん、ちょっと、うん、ね、ちょっとそうやな、うん、それを認証、
うん、
ちょっとなんまあ、うん、来週のメッセージテーマは
東京カレー、
東京カレーにする。
オッケーオッケー、
カレーで大丈夫ですか、で東京カレー、
うん、
じゃあ東
誰があかんっていうね。あ、神保町ね、有名やから、ね、
うん、じゃあ東京カレーにしましょう。
東京カレー、
ここ
神保町なしっていうルールせん。
まあだから神保町以外の方が採用されますよっていうことにしましょうかね。あのここはあんま有名じゃないですけど実はすごい美味しいです。
ああいいね、
そういうのをちょっと、うん、そんなぜひ送ってください。
行きましょう、
はいはい、
あと、メールアドレスは ts@tbs.co.jp ts@tbs.co.jp でございます。
はい、
てください、はい、
では、うん、ポッドキャスト限定コーナーに行きましょう、
はいはい、
モンスターアウトハッピーイン、はい、いろんな言葉を東京風のおしゃれ言葉に、おしゃれな言葉に言い換えてもらうコーナーです、はいはい、ちなみにモンスターアウトハッピーインは鬼は外福は内ということでございます、はい、ではちょっと行きましょうかね、
行きましょう、
こちら岐阜県のライトニングアスカスさん、はい、力士、
うん、
お相撲さん、ね、
お相撲さん、
力士、ヌーディストファイター
レスラーでもいいや
ん。まあそうやな、ほんまやな。だそこは
今より出てるけどな。
確かにね、
お尻の両サイド分は出てる。
まあな、ほぼ T やもんね。福岡県の右投げ左打ちテレヤさん、遅延行為、
お
遅延行為ね、
はいはい、
キッズアイデア。まあこれだけじゃないけどな、
ね、
そうやな、
なるほどなるほど、
これだけじゃないですけどもね、神奈川県のまたたびさん、うん、三浦和義、
お
え、あ、三
浦和義、
え、三浦和義、
三浦和義、
三浦和義、カズ選手、
カズ選手の、
カズ選手、三浦和義、
ロスの方じゃないね、
ロス疑惑の方じゃないです、カズ選手、三浦和義さん、
うん、
開幕風船太郎、
あのね、J リーグのね、
あれ開幕じゃないよね、その MVP、
いや開幕の時は人形やったもん、うん、あの MVP の時、そう
MVP、
そう
え、開幕風船
ってどういう意味、開幕の時風船から現れたものは、
うん、
あれは多分マスコットやったと思う。
嘘やろ、
うん、そうあのカズ選手はあの MVP の時、
MVP の時に初代 MVP やもんな、
バーッてやった
ら風船割れた時にカズ選手が中に入ってたって、
そうこれちょっと間違ってる、
そうやね、ちょっと間違ってます、
はい、ボツです。
東京都の、うん、恋に部活に大外刈りさん、実家暮らし、実家暮らしを、うん、ペアレンツサンキューライフ
確かにな、
まあな、ほんまやで、ありがたいことやない
や、まあまあね、そんなずっとやけどな、
そうやな、うん、じゃあ最後ちょっとこれクイズにしようかね、大阪府のさやえんどうのさやさん、あ、そうやな、これでまあええか、あ、じゃあ逆バージョンいこうか、
おお、英語の方から、
ね、英語の方言うからこれ何のことか、
オッケーオッケ
ー、レアハプニングクリエイター、
向けて、
レアハプニングクリエイター、
レア
レアレア
レア
レアハプニングクリエイター、レアハプニングクリエイター、
レアハプニングクリエイター、
うん、
生ドッキリを作る人、
あ、だからその レアってまあいろいろ意味がある、
レア、そうか、希少な、
うん、レアハプニング、レア、まずレアハプニング、
レア、希少なハプニング、
希少というか、まあ、そうやな、レア、
めったにない驚き
っていうことやね、めったにレアハプニング、レアハプニングを作るクリエイターやからね、レアハプニングを作る人、
レアハプニングを作るクリエイター、むずっ、
レアハプニングクリエイター、
珍しい、
そうやな、
うん、
珍しい、
ヒントヒント、
レアハプニングやな、だから珍しい、
うん、驚き、
うん、驚きとかハプニング、うん、ハプニングって言うてええんかな、まあちょっと事件って言うてええんかな、
う
ん、レアな事件を、
うん、
事件を作る人、作った人、
あの逃亡犯のやつ、自転車日本一周しようとした
飛田容疑者、まあまあまあ、でもそういうようなことやな、まあそこまでの、うん、してないけど、
え、庭でうんこ詰めた人庭でうんこ詰め
た、あったけど、
錬金術へ
行って、あったけど、
あったね、東京、あれ東京かどっかの、
いや、それじゃないよ、だいぶ前のやつやで、
え、風船おじさん、あのなんか、
いや、レアハプニング、今までネットニュースとかなったので、ああ、ごめん、何この珍しいのってあったやろ、何個か、何この珍しい、この何なんこの事件珍しい
ちょっと多すぎるやろそれ何何
で、要、まあ、要、
芸人、
え、
芸人、
芸人、
あ、芸人、
芸人、芸人で、
あ、井上かノンスタイル井上、
正解、
おい、なるほど、
ノンスタイル、レアハプニング、
レア、確かに、
うん、
どっちか迷ってん、竹地か、でもよりレアで言ったらもう、
そうやな、珍しい、
井上、
まあ、あれだけやけどな
焼き肉
部、ダンスパーティー、
なんや、
ダンスミュージックな、
当て逃げな、当て逃げ、当てんの、
全部言うたんな、
当て逃げね、
全部言うたんな、
確実、竹内言うても確実落としたよ、井上で聞こえへんかった、
いや、まあ、あの時やっぱ走ってたから井上で聞こえへんかったよな、なんで俺がフォローするんだ
石田来てくれた、
石田ほんまね、
いやいや、
以上ですね、
なるほど、
ちょっとね、また来週も送っていただきたいと思います、
はい、はい、宛先言っていきましょうかね、 ts@tbs.co.jp、ts@tbs.co.jp でございます。ダイヤの東京スタイルはTBS ラジオキーステーションに毎週土曜日夜8時半から放送しているので、ぜひ聞いてください。
ありがとうござい
ました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか、
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんて言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。